今日の御言葉は第一ペテロの手紙の2章1節から10節までです。第一ペテロの手紙1章2章1節から10節ですから、あなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。アーメン。一言お祈りをします。いとも尊き主は下りて血の値をもって民を救い、清き住まいを作り立てて、その礎となりたまえり。私たちの礎の石であられるイエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちはキリストという土台の上に立て上げられました。私たちがイエス様を主としたその瞬間から、私たちは以前は憐れみを受けないものであったのに、その瞬間から憐れみを受ける民となり、以前は世の中においてただ闇とまた罪の中に陥っていたものであったのに、しかしあなたは驚くべき光のもとへと、キリストイエスという土台の上に立て上げられた私たちの上に、あなたなる御光をくださり、そして私たちは闇のものではなく光のことされ、救われたものであり、聖なる国民とされ、神の所有とされ、王である祭司とされたことを感謝いたします。どうか今日今一度私たちがどこに築き上げられているのか、どこに留まり続けるべきであるのか、それを教えてください。 この語りしもべの唇を清め、思いと心、体を整えてなさい。またここに集いし、一人一人の霊性をあなたが耕し、耳を開き、あなたの御言葉、命の光をしっかりといただき、それぞれが命によってますます養われていくものでありますように、どうか死を祝福してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんは土台をどこに置いているでしょうか。アーメン。あれで感謝します。火曜日にですね、ある人に尋ねました。検診をしたいという方なんですけども、あなたの土台はどこにありますかと聞いたところ、ちょっと戸惑った末ですね、御霊の満たしでしたか、ちょっと忘れてしまったんです。御霊の内住ですね。御霊の内住ということを言っておりました。結局ですね、御言葉を紐解いて、この意図も尊き、この242番、第一コリントの3章11節に、イエス・キリストという土台って書いてありますね。この242番のところに、第一コリント3章11に、土台は他の何者でもないイエス・キリストですよということを伝えました。しかしですね、どうも、いろいろと解き聞かせていくうちに、どうもなかなかそれが固くなに握りしめているものがあるようでして、ちょっと、結局、別れ別れになってしまったんですけども、私たちの土台とするところは本当にこのイエス・キリストですね。そしてキリストは御言葉です。御言葉なるお方がイエス様です。そして私たちはですね、ここに進められている通りに、第一ピトロ2章2節に、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。アメン。父、牛乳、牛乳よりもお母さんのおっぱいの方が赤ちゃんにとってはいいと思うんですけども、その方がいいですね。御言葉の父を私たちは本当に慕い求めるべきなんです。御言葉の父、それは本当に滋養強壮栄養分がたくさん含まれております。お母さんのおっぱい、それはですね、本当にオールマイティな食物であり薬であり、免疫機能を強化するんですね。お母さんがその赤ちゃんに対して本当に必要な成分をそのお母さんにどうも無意識のうちに読み取ってですね、赤ちゃんにとっての必要なその免疫を強化するものとか、あるいは栄養に必要なものとか、それをお母さんのおっぱいを調整して赤ちゃんに提供するというのを聞いて本当に驚きました。御言葉の父、それはあらゆる有効成分があります。霊的に有効な皆さんを立て上げ、皆さんの霊的な免疫機能を強化し、皆さんの必要な栄養分を全部ですね、その日その時必要なものを全部ですね提供してくださいます。御言葉によってですから養われる人は本当にどんどんどんどん霊的に整えられ成長しているのはもう皆さんすでにご経験済みですね。御言葉によって養われている人はどんどんどんどん新しく作り変えられて、赤ちゃんからどんどん成長してより大きくなって、より声太って、肉体が声太るのはあまり、よろしくないんですけども、しかし霊的にはですね、どんどん声太って太っていくべきなんです。より悪魔サタンに対して、暗闇に対して、また世の諸々の観難や誘惑に対して免疫機能が強化されていきます。そしてどんどん成長し、どんどんですね、ちょっとやそっとのことでは動じなくなっていきます。また強くなっていきます。敵にどんどん勝利するようになっていきます。より強い敵に対し、よりハードな状況に対し、 より困難なシチュエーションに対し勝利する術をますます身につけていく。それは御言葉の父によって養われていくならばです。ペテロは進めております。ですからあなた方は全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。ですから私たちはまず捨て去るべきものがあって、それから求めるべきものがあるんですね。捨て去るべきものが一緒に書いてある通り、全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪行、これをまず捨て去るべきなんですね。捨て去ったら御言葉の父を純粋に慕い求めることができる。御言葉を読んで、それを本当に純粋な麗しい栄養分として受け取ることができるためには、まずですね、一節のこの捨て去るべきものが必要であるわけです。御言葉を読んでもわからないとするならば、まずこの悪意、ごまかし、偽善、妬み、悪行、まずこれを捨て去るべきですね。そして御言葉の父を下に求めるならば、どんどんどんどんそれによって成長し救いを得ることができます。御言葉を味わった方はですね、もう3節にある通り、あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。本当に主は慈しみ深い方です。私たちは本当に多くの罪を犯してきました。自分で自分がどんな罪を犯してきたか認知していないところがあるんですけども、でもですね、本当に聖霊によって照らされるのであるならば、私たちは本当に人を傷つけたり、人を、悪い思いに駆られてしまったり、そうやって罪深いことをしてきたんですけど、でも主はですね、慈しみ深いお方で、その全ての罪を清め、また主に立ち返り悔い改めるのであるならば許してくださって、本当に大きな許しを得ていること、それを私たちは日々味わっています。ですから私たちはますますですね、日々このキリストのうちに立て上げられていくべきです。もっともっとイエス様の中に、奥深くに、もっとイエス様の懐を深くに飛び込んでいくべきです。主のもとに来なさい、ペテロは言います。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいと勧められております。ヨシアはですね、エバル山というところに来た時に祭壇を、石を、それも鉄の道具を当てていない自然のままの石を用いて、祭壇を築き上げなさいと、今朝でしたか昨日でしたかの争点で、学びました。生ける石としてですね、祭壇を築き上げるべきです。そしてそれはですね、鉄の道具を当ててはならないと言われておりました。鉄の道具を、人が石に当てるならば、石を、削ったり、あるいは刻んだりとか、人間が好き勝手に石をですね、加工することが、その鉄の道具を用いればできるわけですけども、でも神の祭壇はですね、そういう人間の、思いとか感情とか、人間の好き勝手という鉄の道具を当ててはならないんですね。私たちはですから、神様の家に築き上げられるとき、尊い石として、生ける石として霊の家に築き上げられる上では、自分の、感覚とか自分の何かによって鉄の道具、そういったものを当ててはならないんですね。ただ、皆さんの体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそが霊的な礼拝です。ロマ書に書いてあります通りです。私たちはですから、 イエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げるべきだ。この5節にも書いてありますね。5節の後半、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。これこそが私たちにとっての本当に礼拝です。礼拝というのは何もですね、金曜日のこの夜の時間とか主日のあの朝、11時から、そういった時間に区切られるものではなく、皆さん一人一人がですね、日々瞬間瞬間主に捧げられるべきものです。それは皆さんの体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げること、それこそが霊的な礼拝です。もうあの山この山で捧げるそういうものではない。神は霊と誠をもって礼拝する礼拝者を求めておられると、サマリアの女にイエス様はおっしゃった通りです。ですから私たちは、体、もちろん私立礼拝とか、あるいはこういう金曜夜とか蒼天礼拝とか、そういう礼拝に参加すること、それは大事ですけども、神様が喜ばれるのは霊の礼拝ですね。ですから教会から一歩外に出た後にこそ、皆さんは本当に気を使ってですね、霊的に日々神様に受け入れられる礼拝を捧げていくべきです。この第1ペテロ2章の6節、この箇所ですね、結構有名な箇所、イザヤ書の28章からの引用なんですけども、第1ペテロ2章の6節、なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望をさせられることがない。アーメン。このシオンに選ばれた石を置く、このたっとい礎石、これはキリストです、礼拝の冒頭で、242番を賛美しました、その礎となりたまえ、その礎とはイエス・キリストですね。彼に信頼する者は決して失望させられることはありません。皆さん、イエス様に信頼する者は決して失望させられることはない。もうすでにここで何度も語っておりますし、もう皆さんもご存知の言葉ですね。イエス様に信頼する者は、失望させられた方はいるでしょうか？いないですね。もしイエス様に対して失望しているのであるならば、御言葉にこそ信頼を置くべきです。自分の感覚ではないんですね。なんだ、イエス様に信頼しても自分の思い通りにならないじゃないか。いや、たっとい石として、霊の生きる石として築き上げられるためには、そうした自分の好き勝手、自分の思い通りという鉄の道具を当ててはならないと言った通りです。ただ主の御旨のままに、主の御心がなりますように、御言葉に聞き従うのであるならば、皆さん霊の家に築き上げられて、そしてキリストという土台の上に立て上げられて、そしてこのキリストという土台の上に立て上げられるのであるならば、皆さん決して失望させられることはないんです。どうか皆さんはこの生ける石、たっとい礎石、イエス様に信頼しましょう。そして何節、より頼んでいるあなた方はたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。要するにイエス様というたっとい石に、これがですね、ある人にはたっとい礎石、それは尊いものになります、ある人にとっては。で、別の人にとってはそれはつまずきの石、妨げの岩になると書いてありますね。イエス様という土台石を中心に二手に分かれるんです。一方はそのイエス様という土台石はたっとい石として、そしてその上に立て上げられ、決して失望させられることのない礎石となる。で、もう一方はですね、つまずきの岩となる、妨げの岩となる。一体これ なんでこの違いが出てくるんでしょうね。8節よく読みますと、このつまずきの因子、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです、ね、御言葉に従わない人、ね、そういうふうに定められていた、書いてあるからにはやはりそういうふうに定められている人がいるんですね。御言葉に当たってもつまずいてしまう、御言葉に従わない、御言葉にまず従わない人はこのつまずきの岩につまずいてしまいます。であるならば皆さん簡単ですね。御言葉に従うべきなんです。御言葉に従うのであるならば、この生ける石にしっかりと寄り頼んで、たとえこの礎石に築き上げられて決して失望させられることはありません。ですから皆さん、御言葉に聞き従いましょう。であるならば皆さんは霊の家の上にしっかりと築き上げられていきます。でもこの御言葉に従わない人にとっては、このイエス・キリストはつまずきの石、妨げの岩となってしまいます。どうか皆さんはしっかりと、ね、御言葉に聞き従って、霊の家に築き上げられて決して失望させられるものがこの中には一人もいないように、私は祈りに覚えております。そしてこの霊の家に築き上げられていくのであるならば、さらなる特典があるんですね。この9節もよく宣言してますね。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方は述べ伝えるためなのです。アメン。キリストという土台の上に築き上げられた皆さんは選ばれた種族です。王である祭司であるだと書いてあります。聖なる国民、神の所有とされた民であると書いてありますね。霊の家にキリストという土台石の上に築き上げられた皆さんは、まさしく選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。神の所有とされた民であるならば、どうして、ね、恐れることがあるでしょうか。選ばれた種族、ね、本当に誇り高い意識を持っていいんです。そして王である祭司、ね、王でなおかつ祭司、王は支配するものです。祭司は取りなすものです。神と人との間に立つものです。キリストという土台の上に立て上げられた皆さんは、まさにこの地上を据え収めるようになるんです。まさに取りなすものになるんです。皆さんは取りなしているでしょうか。皆さんは選ばれた種族という意識はあるでしょうか。皆さんは神の所有物という意識はあるでしょうか、ね、アメン。感謝します。私は神の所有とされたものである、ね、この言葉を宣言したら喜びが湧き起こってこないですか。私は神様のもの、悪魔のものではない、ね、であるからには何を恐れることがあるでしょうか。ないですね。死は勝利に飲まれた、ね、死よ、お前の勝利はどこにあるのか。ね、アメン。神の所有とされた民であるからには本当に幸いですね。御言葉に聞き従う人はこの生ける石、キリストに築き上げられて、まさす御言葉の父によって養われ、まさす養分がそれによって超え太るようになっていき、まさす霊的な免疫機能が強化されていき、まさす王とされ、まさす祭司とされ、まさす聖なるものとされていきます。どうかこのキリストのうちに立て上げられていきましょう。また10節、あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は 神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。アメン。確かに以前は、ね、暗闇の中に属し、以前は罪を平気で犯し、以前は本当に神と人に対して、多くの人を傷つけ、裏切り、そういうことをしていたかもしれないんですけども、でも霊の家に築き上げられた以上ですね、神の民とされた以上、もはやその以前のものは過ぎ去った。全てが新しくなった。この御言葉の守りのうちに入ったんです。皆さんは御言葉によって、御言葉を信じることによって、決して失望させられることのない霊の家に築き上げられたんです。より頼んでいる皆さんはたっといものとなる。なぜ書いてありますね、たっといものとされる。たっとい皆さんを傷つけるものは主が許しておきません。たっとい皆さんを虐げるならば主が許していません。どうか皆さんはこの御言葉の父をますます純粋に従い求めて、全ての悪意、ごまかし、いろいろな偽善、妬み、悪行を捨て去って、この御言葉だけを従い求めてですね、ますますその主の慈しみ深さを味わい知り、ますます皆さん自身が生ける石として霊の家に築き上げられていき、そして皆さん自身が聖なる祭司としてイエス・キリストにあって霊の生贄を主に捧げましょう。皆さん自身がますます主に捧げられたものであるならば、ね、主に捧げたものはもう悪しき者が手を触れることはできないんです。神に守られているから、ね、ですから皆さんが主に捧げるのであるならば、皆さんは安全です。皆さん安全になりたいでしょうか。アメン。であるならば、皆さん自身をイエス・キリストにあって神に捧げましょう。清い生きた備え物として捧げるならば、皆さんは安全にされます。このイエス・キリスト、たっとい礎石キリストの上に立て上げられるのであるならば、決して失望させられることはありません。どうかますます霊の家に築き上げられていき、ますますキリストの似姿として、ますます聖なる国民、王なる祭司として、ますます神の所有とされたものとしての意識とたしなみと、その品性を身につけて、ますます神の子として立て上げられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する様、私たちは清い住まいのうちに作り上げられ、その礎となりたもイエス・キリストの上に立て上げられて、尊いものとされ、聖なる国民とされ、王なる祭司とされていることを感謝いたします。ただし御言葉に従わない者は、キリストという石はつまずきの石、妨げの岩となってしまいます。主よ、どうかそのようになることではないのなく、ますます霊の家に築き上げられていくこの生徒たち一人一人でありますように、主よ、あなたが祝福してください。どうか今日いただいた御言葉に従って、本当に日々霊的な礼拝を捧げる生徒たち一同でありますように、教会の中だけでなく、職場においても、家においても、また移動の電車の中などにおいても、しっかりとあなたに霊的な礼拝を捧げ、いつでもあなたにより頼むこの生徒たち一同でありますように、主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。